おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ジャパニーズアニメってのは今世界を席巻しておりまして、日本の映画の方での興行収益も記録を伸ばし続けているジャパニーズアニメ。ジャパニーズアニメというのはもしかすると、人形浄瑠璃の血脈ではないだろうかと。この辺がアメリカンアニメとか、アメリカン CG アニメ、そういうものと異色なのではないだろうかと。さあ、カナさんも見てるやつですから、
はい、
細かに語っていきましょうね、映画ね、
はい。
この鈴の日常を丁寧に丁寧にアニメで描きながら、映画、もう心当たりが真ん中で、中間地点を過ぎて折り返します。昭和19年12月のことであります。
はい、
その鈴が嫁に行った北条家に、あの初恋の人、水原哲がやってくる
んです。はい、
巡洋艦秋月の水兵となった鉄が南海の戦場から帰還し、鈴のところに、おい鈴、風呂に入れてくれと来るんですな。嫁ぎ先んですよ、初恋の人が。北条家の人たちも、まあ水兵さんですからね、歓迎するんですよね。
はい、
で、鉄はご亭主いらっしゃるんですが、平然と鈴を迎えに来たって言うんですよ。
うん、
この家に勤まるはずがないって鉄は言うんですね。で、まあもちろん、亭主の目の前では言わなくても、なんか鈴をニコニコ見ながら、ひそひそと笑うんですな、鉄は。まあ知り合いということで、脇から見ている周作ですけども、夜が更けて、亭主の周作と初恋の人鉄が向かい合うと、周作が不思議なことを言う
ん。
覚えてない？
何でしたっけ？
今夜は父が夜勤でおらんけ、課長はわしじゃ。
うん、
すまんが、母屋には泊まらせることはできん。納屋に布団を延べたけ、すいませんが。
うん。
なんだこのセリフ。
え？
覚えてる？
いや、普通にさらっと聞いちゃいました。
なんで聞くんだ。
え？
だって、鉄は鈴を取り返しに来てるわけでしょ。
うん。
と、周作は、この家の課長はわしだから、うん、あんたを、この家に泊まらせることはできないから、うん、納屋に寝てくれ。
うん、
納屋に泊まる気で来てるの、鉄は。はあ、俺ね、あれ不思議なんだよね。
はあ、
で、納屋まで行くでしょ、鈴が。
そうなんですよ。
そして、鉄に抱かれるんだから。
だから私は、ただ単純に、うん、戦争中でも、こういう何か純粋な恋愛っていうものがあったんだなっていうぐらいしか思わなかったんです。
いやでもおかしいよ。亭主を母屋で寝てるわけでしょ、
う
ん、納屋で初恋の人が来て、鈴も割と平然と布団の中に入るじゃない。
うん、はい。
で、鉄は抱こうとするけど鈴が拒否する。
はい。
その時に鉄はありありと、うん、お前この家の嫁になったんじゃ。っていう、
うん、
とコクーンと頷いて泣き出すんですよ、うん、鈴が、
はい
はい、そして実に不思議なことにここで初恋の人鉄はお前は普通でええなという普通、うん、それがいかに素晴らしいことかを独りごちして繰り返す、うん、そして帰っちゃうんですよ、
うん、
明らかにそこにはもう予感させるものがある。何を予感させるかというと鉄は死ぬんだっていう。水兵さんが夜中一泊だけ民家に泊まって、ラッパが鳴る前に帰るわけですから、おそらく何時間しかない気候だったんでしょうね。鉄は戦場にまた向かうわけであります。
はい。
ここからが可愛らしいシーンだな。鈴が周作に向かって怒る怒る。なんで止めようとしたんだとか、周作は俺は気を利かしたつもりだとかって、なんで気を利かせるんですかってあんたがって言いながら、うん、二人は延々と喧嘩をする、
はい。
で、汽車に乗る直前まで喧嘩して駅員さんから、どうしても今せにはならん喧嘩かいとかって言われるという。
はい、
しかし、逆の意味で、鈴が初めて怒りを爆発させたという、周作の気の使い方に、
うん。
そのことによって二人は夫婦としてしっかり結ばれたというようなことを、残しつつ、
うん、
しかし、人形浄瑠璃が人間の悲劇や苦悩を描く傑作を多く持つのは、人形が人間を演じているからに違いない。人形ゆえに私たちはその悲劇を ひるむことなく凝視できる。これあるね、
はい、
人間が演じたんじゃあんまり悲しいとこって目を背けちゃう。このね、この世界の片隅にはアニメが演じるから見つめることができるんですね、
はい、
さあここからこの鈴の一家は戦争に巻き込まれていきます。今週これが時間いっぱい。
あ、そうです。
ということでございまして、この戦時下での鈴の暮らしは来週ということ。2週にわたりますが、これね、大作なもんで放っておけず、語り続けたいと思いますんで、どうぞお付き合いのほどお許しください。